本日はお忙しい中、マイクロソフトカンファレンス2014にお越しいただきありがとうございます。私はマイクロソフトでクラウド関連製品を担当している北澤と申します。本日の Windows サーバー2003からの移行、AD とファイルサーバーの移行手法のセッションを担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。で、まずですね、アンケートのご協力のお願いをさせてください。我々マイクロソフトはですね、皆様により良いセッションをお届けしたいということを常日頃考えております。で、そのために皆様のアンケートというのは非常に重要なご意見だと考えておりますので、ぜひご協力いただければと思っております。で、あと本日のセッションはですね、後日資料と映像をオンラインで公開する予定になっております。本日の私のセッションでちょっと聞き逃してしまったところとか、あと重要な情報とかはリンクを貼っているところもありますので、そちらは後日こちらのサイトとかでご覧いただければと考えております。で、こちらはですね、コントソドラッグ社内での今回のセッションの位置づけになっております。こちらですね、社内システムの中に Windows サーバー2003で稼働している AD と、ファイルサーバーがありますと。で、社内インフラの刷新、Windows サーバー2003のマイグレーションはしていかなければいけないんですけど、情報システム部門とすると、クラウドを検討したり、仮想化プラットフォームを検討したりして、TCO 削減をしたいというものが背景にございます。はい、それではですね、ここからが私のセッションの本パートになっていきます。で、本日のアジェンダはこのようなものを考えております。で、目的を右側に書いておりますけど、時間が45分と限られた時間であるため、私のセッションではファイルサーバーと AD の移行先はこういったものがあるんだと。移行方法としてはこういったものがあって、具体的にこういった手順で進めていくんだということをイメージいただけることを目的としております。それでは一番最初の移行の考え方、一般論のところに入っていきたいと思います。こちらはですね、移行における一般的なステップを表したものになっております。で、一番最初のステップとして棚卸し、システムでどのようなソフトウェアが動いているのか、どういう用途で使われているのか、ソフトウェアにおいてはバージョン等もこのステップで棚卸ししていきます。で、次のステップとして精査と書いてありますけど、例えばシステムがどれだけクリティカル度が高いのかと。で、クリティカル度を測ることによって移行におけるシステムの停止時間にどれだけ許容できるのかというのも整理されますし、例えばあまり使われていないシステムであれば、このタイミングでリタイアするというものを、そういうものを含めて精査すると。で、おのおのについてターゲット先を決めて移行していくというものが一般的な移行ステップと考えております。で、先ほどの移行ステップの1番目から3番目を各システムごとに分析して表にしたイメージがこちらになります。で、このような形に整理しますと、移行の優先度とかですね、難易度、あとある程度カテゴライズもされますので、ノウハウが横展開できるものというものも見やすくなりますので、移行のプランニングというところもしやすくなるかと思います。で、こちらの移行の一般論に関しては、ここに書いてあります、Windows サーバー2000からの移行、概要編というところで詳しく説明しております。こちらの昨日やったセミナーなのはセッションなので、終わってしまってはいるんですけど、こちらも後日動画とか資料が見れるようになっておりますので、こちらもぜひご確認いただければと思います。で、私のセッションではですね、この移行ステップでいうと、3番目のターゲットと4番目の移行のところをファイルサーバーとアクティブディレクトリに絞ってご紹介していきたいと考えております。 それではですね、まず一番最初にファイルサーバーの移行の移行先についてお話ししていきます。こちらはですね、ファイルサーバーの移行におけるマイクロソフトのテクノロジーを図解したものになります。まず一番単純なパターンですと OS をバージョンアップする。こちらはですね、留意事項としますと、Windows サーバー2000から Windows サーバー2012の R2 への、インプレースアップグレードは不可になっておりますので、新規サーバーを購入いただくか、仮想カフト上に新しいゲスト OS を立てていただいて、その上に2012R2 を構築いただくというパターンになります。でこちらはですね、OS をバージョンアップしますので、その OS の新機能を利用するというメリットが享受できます。で今ならではのテクノロジーとしますと、クラウドを活用するということが挙げられます。で、クラウドを活用する、ソリューション、システム構成としますと、マイクロソフトでは、クラウド統合ストレージ、マイクロソフト Azure Store Simple と呼ばれるものと、あとは、マイクロソフトの、クラウド Azure 上の仮想マシンにファイルサーバーを立てていくというようなやり方がございます。であとは単なるファイルサーバーだけではなくて、このタイミングでコラボレーションの基盤を作ってしまおうということも考えられます。でこちらにマッピングされるソリューションとしますと、我々はシェアポイントサーバーというものを持っておりますので、こちらを使うということは考えられます。でシェアポイント非常に多機能な製品で、概要説明だけしてでも、2、3セッションぐらいは使ってしまうと思いますので、本日のセッションではこの1番目と2番目について説明していきたいと思います。それではですね、まずこの OS をバージョンアップすることによるメリットを少しお話ししていきたいと思います。OS バージョンアップしますと、非常にたくさんの、機能が、実装されます。でここではですね、そのバージョンはファイルサーバーを使うときに、バージョンアップしたときに、享受できる、代表的なメリットを少し列挙させていただきました。でこの中でも特に汎用的にメリットが出るものとしますと、一番上に、書いてあります、ネットワーク転送パフォーマンスの向上ですかね。こちらはですね、ファイル共有に使われているプロトコル、具体的には SMB というプロトコルなんですけど、こちらのデータ転送アルゴリズムにエンハンスを加えております。でどれくらいパフォーマンスが上がるのかといいますと、こちらの検証結果例にはなるんですけど、ネットワークがボトルネックになっているような環境であれば、例えば単純なファイルコピーで4倍から9倍向上したというようなテスト結果も出ています。であとコストメリットが非常に出やすいのはデータ重複除去というような機能になるかと思います。重複除去と聞いてすごくイメージしやすいと思うんですけど、データ、ファイルの重複部分をくくり出すことによってデータを圧縮するというような機能になります。重複分が多ければ多いほど圧縮される特性を持ちますので、データの特性にもよるんですけど、検証結果としますと、例えば仮想マシンのライブラリー、こちら OS 部分が重複するんで、ギュッと縮まるタイプなんですけど、その場合は 90% 以上の圧縮率で、一般的なファイルサーバー、こちらも似たようなファイルがあればあるほど圧縮は効くんですけど、テストでは 50% 以上の削減効果が出ているという結果がございます。昨今のコンピューターのシステムにおいてはストレージのコストというのは非常にポーションが高いと思いますので、このストレージの容量が削減されるということはコスト削減に直結するメリットになるかと考えております。それではですね、ここからはマイクロソフトのクラウドを使った構成について少しお話ししたいと思います。一つ目はですね、少し聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、クラウド統合ストレージと呼ばれるカテゴリーの製品で、 我々の製品名でいうとマイクロソフトアジュールストアシンプルというものを説明させていただければと思います。こちらのところに写真が貼ってありますけど、こちらですね、アイスカジーのストレージですね。マイクロソフトが提供するストレージのアプライアンスというふうにお考えください。でパッと見る関係はですね、普通のアイスカジーストレージですね。で通常のアイスカジーストレージと同じようにファイルサーバーからアイスカジー接続でつなぎますと。で OS からは普通のストレージに見れますと。で特徴的なのはですね、インターネットにつながる口を持っていて、マイクロソフトのクラウド Azure にストレージ機能があるんですけど、この Azure のストレージと通信をすることができます。で、ハードウェア筐体自体には、ローカルストレージということで SSD と、ハードディスクを持っているんですけど、よく使うデータは内蔵で持っている SSD とハードディスクに格納すると。でアクセス頻度が低いあまり使わないデータは自動的にクラウドに逃がすと。それですと階層化機能というものが一般的な用語になっていると思いますけど、この階層化機能をオンプレミスとクラウドの間で自動的にやってくれる機能を持っているストレージというふうにお考えいただければと思います。これによってですね、オンプレミスのストレージが持つパフォーマンスと、クラウドのストレージが持つ低コストといったところの、良いとこ取りをするようなソリューションを実現できます。であとこのストレージ自体ですね、クラウドを使ったバックアップや、DR 対策用の機能も実装しておりますので、総合するとストレージコストを 40% から 60% 削減可能というような試算値も出ているストレージアプライアンスになっております。次はクラウドを使うパターンの2番目として Azure の仮想マシン上にファイルサーバーを全部乗っけてしまうパターンですと。でこちらそのシステム構成をイメージしたものになりますけど、まずマイクロソフト Azure 上で閉じられたネットワーク、仮想ネットワークを作成して、その仮想ネットワークの中にファイルサーバーや認証に使うアクティブディレクトリーを実装しますと。でファイルサーバーですのでストレージが必要になりますと。で Azure の場合には Azure の仮想マシンにはストレージをどんどんアタッチすることができますので、スモールスタートで始めて、容量が増えるに従ってストレージをどんどん追加していくということも可能です。で、こちらをですね、仮想ネットワーク上のこのものを構築してからエクスプレスルートといった専用線やサイトトゥサイト VPN、インターネット VPN なんですけど、こちらを使って社内のネットワークと接続します。こうすることによって社内ネットワークから Azure 上のファイルサーバーにアクセスすることができます。この構成を使うことによってクラウドが持っているコスト削減、迅速な立ち上げ構成変更、あとバックアップ災害対策といったメリットをフルに享受できる構成になっています。でこちらはですね、ちょっと簡単な画面ショットになっているんですけど、Azure で仮想マシンを使うときのイメージを左側に貼っています。Azure の仮想マシンの場合には OS がプレインストールされているイメージが用意してありますので、これを選択して数クリックするだけで数分で OS がインストールされた仮想マシンが出来上がりますと。であとはですね、ユーザー様が作った仮想マシンのイメージもここに登録してそれを展開することもできますので、例えばアクティブディレクトリーの役割を追加したサーバーを登録しておいて、それをもとにどんどん仮想マシンを作っていくということも可能になっています。 で、右側はですね、ディスクをアタッチした時のイメージ画面になっています。ステップ的には仮想マシンを選んでいただいて、ちょっとこれ字がちっちゃいんですけど、まあ、ディスクの接続というようなボタンを押せばですね、まあ、こういう画面が出て、まあ、ここでサイズを記入すればディスクはどんどんアタッチできるというような簡単なステップでできますので、ストレージの追加も短時間でほんの数クリックでできるという特徴がございます。で、このスライドはですね、今までお話しした3つのパターンと各メリットが記載されています。で、全てにおいて OS の新しい機能を活用できるというメリットはございまして、このクラウド統合ストレージを使いますと、まあ、ストレージコストが削減できると。で、Azure の仮想マシン上にファイルサーバーを立てますと、まあ、クラウドのメリットが全て享受できるというものが大きな概略になります。それではですね、ここからは実際の移行方法について見ていきたいと思います。で、ちょっと先ほどの3つのやり方を表現を変えて、まあ、従来型ストレージに普通にアップグレードする言い方と、まあ、クラウド統合ストレージを使う場合と、まあ、Azure仮想マシン上に実装する場合、ちょっと見方は表現は変えておりますけど、これ全てですね、結局 OS をアップグレードしてデータを移行するという手順になりますので、まあ、同じ方法で移行することができます。で、移行方法として何があるかというと、この3つのやり方が、ツールが用意されております。では一つ一つ本日は説明していきたいと思います。で、1つ目、ファイルサーバー移行ツールキットですね、まあ、FSMT みたいな言い方もします。で、こちらはですね、無償ダウンロードできる、GUI のツールになっております。で、特徴的にはデータだけではなくて、共有設定も移行できるというところがございます。あとこれ2番目のツールとの比較になるんですけど、ローカルユーザーやローカルグループの移行はできないといった制限もございます。で、こちらはですね、デモンストレーションも用意しておりますので、デモを少しご覧いただければと思います。まずですね、今仮想マシン上に、Windows サーバー2003と、こちら、2012R2 を用意しております。で、2003上の、シェア上にファイルサーバーを構築してシェアフォルダーがあるという形ですね。で、Windows サーバー2012R2 に行きまして、FSMT を動かしてみましょうと。まあ、プロジェクトで管理することになっているので、まあ、プロジェクトの名前を適当につけて、DFS を使っている DFS の DFSN ですねを使っているときにはこちらと連携することもできます。で、今回はこのフォルダーにフォルダーごとデータを移行しましょうと。で、これでプロジェクトは生成されまして、移行元のサーバーを追加します。WS2003 というものを入れますと、で、こうするとターゲットとなソースとなるファイルサーバーの、まあ、シェアフォルダーが出てきますと。で、フォルダーを選択することもできたりします。で、あとはですね、まあ、セキュリティ設定をコピーするというふうに書いてありますが、こちらで、共有の設定を移行するか移行しないかという判断ができます。で、あとは移行後、その元の Windows サーバー2003側の共有を停止するかしないかというチェックもございます。で、まあ、今全部移動することを設定して続行。で、これでコピーの準備ができたというステータスになりますので、コピーしましょうと。で、コピーが終わったんで、あとは共有のコピーですね。で、これで終了ですと。で、こちらに来ましたけど、2003の 共有フォルダーと、まあ、データがコピーされたというのは確認できたと思います。であとはこちらレポート機能も用意されていまして、まあ、例えばこれはまあ概要で成功したか、あとエラーがあるかないかとかですね、エラーがあればこちらに出ますし、まあ、詳細を見ますと、まあ、このようにしましょうか、まあ、共有ができたかできないかとかですね、いくつコピーしてどれくらいの容量をコピーしたかというものを確認することができます。はい、以上がファイルサーバー移行ツールキットのデモでした。でこれはデモでご覧いただこうと思っていた画面 のショットになります。後で資料をダウンロードして確認することもできますので、ご覧いただければと思っております。それではですね、2番目 の移行手法であります Windows サーバー移行ツールのお話をしたいと思います。こちらはですね、Windows サーバーと機能として実装されているPowerShell ベースのツールになります。で先ほどの WS や FSMT と同様にデータと共有設定の移行もできます。あと FSMT と違うのは、まあ、ローカルユーザーやローカルグループの移行も可能というような特徴もございます。で機能として実装されておりますので、まあ、役割と機能の追加ウィズットでチェックをして、まあ、先に進むと、まあ、インストールされて使えるようになるというようなツールになっています。ではここからはですね、 Windows サーバー移行ツール、まあ、どういった流れで処理をしていくのかという説明をしたいと思います。このツール移行元と移行先両方で処理をする必要がありますので、ちょっと図解でこっちが Windows サーバー2012R2 で行う作業、こちらが Windows サーバー2003で行う作業というように、左と右で少しオペレーションを分けさせていただきました。まずは移行ツールの機能は先ほどの1枚戻っていただいて、この処理を行うことによって使えるようにしますと。でこのツール自体はですね、Windows サーバー2003で動かすときにはその移行元で使うツールを生成するという機能がございます。これスミックデプロイコマンドでパラメータを打っていくとできるんですけど、このスミックデプロイコマンドレットで指定したディレクトリ配下に、2003用のツールセットができるというイメージですね。でできたツールセットを2003にコピーしますと。でツール自体は PowerShell で動くものですので、 Windows サーバー2003側で PowerShell が動く環境、具体的に言いますと PowerShell2.0 が動く環境を作っていただきます。ここまでが準備段階ですね。で PowerShell が使えるようになったら、 Windows サーバー2000側でSend SMIC Server Data Command Net と書いてありますけど、このコマンドをパラメータ付け叩いていただいて送信準備モードにします。でこちらがコマンドのイメージなんですけど、パスワード打つ欄があって、パスワード打つと、この状態で、口を開けて待ってるというイメージですね。でこの状態で Windows サーバー2012R2 側に行っていただいて、Receive SMIC Server Data Command でデータを受け取るというようなイメージですね。でこの時に同じパスワードがパスワード求められますので、2003に入れたパスワードと同じものを入れていただくという形になります。で留意点としましては、2003側で Send SMIC Server Data Command で送信の準備ができるんですけど、これ放っておくとタイムアウトしてしまいますので、タイムアウト値デフォルト5分なんですけど、5分以内にこちらの処理をする必要があるというような条件がございます。はい、Windows サーバー移行ツール、どんなオペレーションをするのか、イメージいただけたでしょうか。では3番目 の移行のやり方として、ロボコピーのお話をしたいと思います。ロボコピー結構有名なツールなので、ご存知の方も多いかと思いますけど、もともとはディレクトリ同期を目的としたファイルコピーコマンドです。 で、Windows Server 2003の時代はですね、リソースキット等で提供されていたんですが、2008以降、結構使われるケースが多いので、標準搭載されております。で、コマンド例をここに書いておりましたけど、ロボコピー、転送元ディレクトリの情報、転送先コンピューターディレクトリの情報、あとパラメーターみたいな形で、非常に直感的に使えるツールになっております。ただ一つ制限がございまして、データの転送同期はできるんですけど、共有設定は移行されませんので、共有設定に関してはネットシェアコマンドもしくは GUI で設定するというようなステップが必要になります。こちらはこれまで説明してきました3つの移行方法とどのツールを選択するのかというところがところのポイントとなる特徴や留意点をまとめさせていただきました。例えばファイルサーバー移行ツールキットと Windows サーバー移行ツールを比較した場合には、このローカルグループ、ローカルユーザーが移行できるか移行できないかというのが大きな違いになります。なのでドメイン環境であればローカルグループで共有設定する場合は少ないかと思いますので、ドメイン環境であればどちらでも大丈夫ですけど、ワークグループでローカルグループで共有設定をしているというものであれば Windows サーバー移行ツールの方が良かったりしますので、そういったところは実際移行のご要件とこういった情報を加味して考えていただければと思います。それではですね、ここからはアクティブディレクトリの移行のお話に入っていきたいと思います。まずアクティブディレクトリの移行先ですね。移行先としますと、オンプレミスに導入いただくパターンと、あとはこちらもマイクロソフト Azure の仮想マシン上に実装するやり方がございます。左側はイメージつきやすいと思いますけど、右側に関して少し補足させていただきますと、先ほどファイルサーバーのところでお話ししましたが、Azure の仮想マシン上にいろいろなシステムを挙げて、そのための認証基盤としてアクティブディレクトリを Azure 上に載せるというような使い方で、さらにそれをエクスプレスルートといった専用線やサイトトゥサイト VPN を使って社内システムでと社内システムからアクセスできるようなやり方が多いかと思います。これによってシステム全体でコスト削減や迅速な立ち上げ構成変更、あとバックアップ DR 対策のようなクラウドのメリットが活かせるという形ですね。で、アクティブディレクトリーの OS バージョンアップの代表的なメリット、こちらも少しまとめさせていただいております。こちらも重要なものをちょっとかいつまんで説明させていただきますと、2003からの移行となると、この機能のサービス化は結構大きいところかなと。2003まではアクティブディレクトリーの再起動が必要なときには、OS の再起動から必要でした。2003からはアクティブディレクトリーサービス、ドメインサービスということでサービス化されていますので、そのサービスの再起動だけで済みますので、アクティブディレクトリーサーバーで他のサービスとかが載っている場合にそういったものに影響を及ぼさないというメリットがございます。で、あとは仮想化対応ですかね。こちらはですね、仮想化ならではのスナップショットとか、ガッパックのリストとかをしますと、一部だけ先祖戻りしちゃうみたいな形になる、USN ロールバック問題というんですけど、こういった問題が、Windows Server 2008リリース2までは考慮しなければいけなかったんですが、2012からはそういったものには対応しておりますので、そういったスナップショットからの、スナップショットとか、バックアップから戻すといったオペレーションも特に考慮する必要なく運用ができるというものになります。あと細かいんですけど、お客様からメリットを感じていただけるものとすると、ゴミ箱機能ですかね。間違ってオブジェクトを削除したときに、GUI の、ゴミ箱機能によって戻せるというところもメリットを感じていただいております。で、移行方法に関しては、こちらに書いてありますが、2つの移行方法が考えられます。 で、上の方法は、まあ、既存のドメインをそのまま残した状態でアップグレードするやり方で、下のやり方は新しいドメイン環境を使ってそこにオブジェクトを移動していくやり方になります。で、こちらも一つ一つ説明していきます。で、既存のドメインをアップグレードするやり方は、こちらもですね、2003ドメインコントローラーを2012に直接アップグレードするインプレスアップグレードは不可ですので、まあ、ローリングアップグレードという手法を使います。で、こちらはWindows Server 2008の時とほとんど同じやり方ができる、まあ、ある意味確立したやり方になっています。まあ、手順とすると、まず、機能レベルを2003に合わせていただいて、で、2012R2 の新しいドメインコントローラーを追加しますと。で、FISM を転送して、で、2003の古いドメインコントローラーを降格させて、最後に機能レベルを 2012R2 にするというようなステップになります。で、おのおのどういったツールや設定をするかというのを少し、この次のスライドから説明させていただきますが、機能レベルを2003にするときには2003側のアクティブディレクトリドメインと信頼関係を使います。で、2012R2 をドメインコントローラーに追加するときには、サーバーマネージャーの役割と機能追加ウィザードの中にですね、既存のドメインコントローラーを追加するというメニューがありますので、これをクリックすることで追加ができます。で、スキーマの拡張とかが必要なんですけど、こちらはウィザード内で自動的にやってくれます。で、3番目の FISM の転送ですが、こちら GUI でもできるんですけど、操作マスターによって使うツールが違ったりしますので、NTDS ユーティルというコマンドでやってしまうと一つのコマンド欄で完結しますので、コマンドを使った方が簡単だと思います。で、ドメインコントローラー、古い Windows Server 2003ベースのドメインコントローラーを降格する際は、このアクティブディレクトリのインストールウィザードを使います。こういった手順で既存のドメインを 2012R2 ベースにアップグレードすることができます。で、ここのスライドはですね、修正モジュールがある基地の問題になるんですが、今まで説明してきたドメインのローリングアップグレードをしたときにですね、ドメインに参加しているコンピューターのパスワードを変えると、ログオンできなくなるといった基地の問題がございます。OS の再起動をすれば、アクセスログはできるようになります。で、もう修正モジュールが出ていますので、こちらを事前に適用していくということが非常に重要なポイントです。で、こちらの KB で修正モジュールはあるんですが、こちらは AD の役割を追加した後に当てなければいけないといった点がありますと。で、おすすめはですね、2014年9月の、ロールバックパッケージに、この修正モジュールが入っておりまして、こちらは AD の役割を追加しない状態でも当てることができますので、このシナリオでアップグレードするときには、事前の Windows アップデートを適用するということをご留意いただければと思います。では、2番目の手法のアクティブディレクトリの再編とオブジェクトの移行の方法についてお話しします。で、こちらはですね、全く新しいドメイン環境を作って、そこにオブジェクトを移行するというやり方です。で、ステップとすると、新しいドメイン環境を作って、信頼関係を構築して ADMT というツール、この後のスライドで説明しますが、 ATMD というツールでアカウントを移行して、移行が終わったら信頼関係を破棄するというステップになります。で、 ADMT の説明が、このスライドになっております。で、こちらは、無償ダウンロードの GUI のツールになっています。 少し画面ショットが貼ってありますけど、まあ、基本的には、移行したいオブジェクト用のウィザードがいくつかありますので、まあ、こちらを選択していくと、ウィザードが上がって、まあ、それにとって入力することでオブジェクトは移動できると移行できるというものになっております。でこちらのツールを使うときの留意点としまして、まあ、いくつか挙げさせていただきましたが、あの ADMT のツールがツールの管理情報を格納するものとして SQL サーバーが必要になってきます。でこちらですね、事前にインストールしておく必要がありますので、まあ、その準備が必要ということですね。で無償エディションであります SQL サーバーエクスプレスも利用できますので、まあ、こちらを事前に用意しておくということが必要です。であとはですね、これもあの4ヶ月ほど前の情報なんですけど、あの ADMT3.2 あの新しいモジュールになっていまして、そちらを使うと Windows サーバー2012、2012R2 上でも動くようになっております。でこれ結構あの新しい情報で、あのインターネット上の情報ではまだ対応していないので、あの2008サーバーを用意しなければいけないとか、まあ、そういった記載があるんですが、今のものを最新のものを使いますと、まあ、2012で動きますので、まあ、2008は不要というところはあのご留意ください。でこれ現時点あの今日時点であの少しあのたどりにくいところにありますので、まあ、たどり方をあのここ の, あの URL とこの画面ショットで記載しておりますので、まあ、こちらもこの ADMT を使うときはぜひご覧いただければと思います。で、こちらの表がですね、ここまで説明してきたあの2つの移行方法の、まあ、特徴や留意点をまとめたものになります。一番大きな違いはドメインの統合や再構築というのは、まあ、全く新しい環境になドメイン環境になりますので、まあ、ドメイン名が変わってしまいますと。まあ、なのであの一般的にはですね、このドメインアップグレードあのこちらそんなにあのオペレーション難しくありませんし、一般的にはこのドメインアップグレードを使うことになるかと思います。で下のやり方を使うのは、2003EOS をきっかけにドメインの設計からやり直して、まあ、新しい認証基盤を作ると、まあ、そういった場合にあの使われる手段というふうにお考えいただければと思います。ではあの最後にですね、Windows サーバー2003移行ポータルと、まあ、相談窓口ということで情報のたどり方を少しご紹介したいと思います。マイクロソフトではですね、Windows サーバー2003 の, あの移行に伴い、移行ポータルというようなサイトを今立ち上げていて、こちらにいろいろな技術情報、あとセミナーの情報、あと、ソリューションを提供いただいている、パートナー様の情報を、まとめるようにしております。なのであのぜひあの移行をお考えのときには、こちらのサイトに、アクセスいただければと思います。で、こちらのサイトの中にはですね、移行ガイドということで、まあ、こういったホワイトペーパーも、ございます。で実はですね、あの私の本日のセッションはここにあるホワイトペーパー の, あの抜粋になっております。なので実際移行する際には、まあ、今の私 の, イメージあのセッションで、イメージが少しついていただいたと思いますので、そのイメージを持った状態でこのホワイトペーパーを見ていただければ理解が深まるかなと考えております。あとですね、パートナー様が提供している移行サービスも多々ありますので、こういったものを使うというのもあの手だかと思います。はい、それではあの最後にまとめさせていただきます。Windows サーバー2003の、Active Directory や、ファイルサーバーに移行というのはあの確立した、移行ノウハウがございますし、ホワイトペーパーにもまとまっています。またあの様々なあのパートナーソリューションもありますので、あの非常に安心したソリューションになっております。 で、OS のバージョンアップするだけでもメリットが出ますし、新しいプラットフォーム、まあ、クラウド等を使うことによって、さまざまなコストメリット等も出ますので、ぜひ皆様の移行のご検討をお願いいただければと思います。本日の私のセッションはこれで終わりにしたいと思います。皆様ご清聴ありがとうございました。